委員会レポート。常任委員会が調査を行ったものや、特別委員会での協議内容の概要を報告します。企画総務委員会。ボートレース徳山。過去最高売上見込み。8月4日に開催した委員会で、執行部から報告を受けました。ボートレース事業局の説明、用紙。近年の経営状況は、平成23年度から令和元年度まで9年連続して黒字決算となる見込みである。また、令和元年度の主催事業における総売上は、過去最高額の641億円超であり、全国24のボートレース場のうち、ナイター場の7場を除く17の昼間場中第1位となった。近年、電話投票と協力束の売り上げが大きく伸びており、これらが主催事業における売上総額の約 94% を占めている。今後の方針案として、1、SG やプレミアム G1 等のグレードレースの誘致開催における売上向上及び認知度拡大。2、東スタンドの耐震化。3、さらなる収益の向上。4、お客様の満足度向上。5、公正安全確実なレースの開催。6、台風災害など不測の事態への対応を掲げている。この方針から広く一般の方々が利用可能な施設、地域貢献も意識した施設改修の検討、整備を行う。また、施設修繕や機器更新に対応するため、建設改良積立金を10年スパンで100億円を目標に積立を行うほか、財務基盤の強化として、年間固定費である25億円を目標に、利益積立金へ計画的に積立を行う。質問。今後の一般会計への繰り出しについて、協定事業の継続性も含めて、しっかりした方針を出してほしいが、どのように考えているか。答え。建設改良費と利益積立金及び一般会計への繰り出しのバランスを考え、対応していかなければならないと考えている。市の財政当局ともよく協議し、引き続き貢献できるよう努める。質問。選手のコロナウイルス感染症対策として、競争会や選手会などの関係団体から、今後の対応方針は示されているのか。答え。業界としてガイドラインを作成している。また、ボートレース徳山としても、ガイドラインを作成し、実施している。ボートレース徳山のホームページ、QR コードが添えてあります。教育福祉委員会、中南地域に地域外来検査センター設置。9月10日に開催した委員会で、執行部から報告を受けました。健康医療部、地域医療課の説明、用紙。新型コロナウイルス感染症対策として、PCR 検査体制の強化を図るため、県の委託により、本市の新南洋市民病院に隣接する旧新南洋保健センターに、9月中旬をめどに地域外来検査センターを設置することになった。運用については、週2日、月曜日と水曜日の14時から16時の間に、事前に登録されたかかりつけ医からの完全予約制で、同センターでは PCR 検査の検体採取のみを行い、検査については他の機関に依頼することとしている。なお対象者は、登録されたかかりつけ医で診断を受け、医師に検査が必要と判断された方で、検査にかかる費用については無料となっている。同センターの設置により、医師の判断による検査が可能となるため、検査体制の充実が図られることになるが、今後もさらに市民の安心につながるよう、県や関係機関等と連携していきたいと考えている。質問。検体採取は何件を想定しているのか。答え。 当初は1日に4件としているが、需要が増えてくれば1日に10件を目安として予約を受け付けていきたい。質問。地域外来、検査センターでは自家用車の中で検体採取を行うということだったが、自家用車のない方はどのように行うのか。答え。感染の疑いのある方が公共交通機関やタクシー等を使用すると陽性であった場合には感染を拡大してしまう可能性があるので、原則自家用車で来ていただくことにしている。自家用車のない方は地域外来、検査センターの設置以前と同様に帰国者、接触者相談センターに相談していただくことになる。地域外来、検査センターの概要はこちら。QR コードが添えてあります。
環境建設委員会、令和元年度地方卸売市場青果卸売業者の経営状況。9月10日に開催した委員会で執行部から報告を受けました。産業振興部農林課の説明、要旨。市の支援として、施設使用料の減額を行っており、支援開始の平成20年8月から令和元年度末までの支援額の累計は約2億1200万円である。令和元年度の経営状況について、取扱高は前年比 92% で30億8200万円であった。売上利益は販売委託手数料や買付収益などで合計2億3400万円、経費は2億3200万円であった。純資産は前年同様に600万円であった。なお、市による使用料減額の支援等がなければ、1800万円の赤字となる。徳山製菓株式会社においては、市民の台所、食品流通の拠点である、地方卸売市場の卸売業者であることを念頭に、さらなる経営改善、収益の向上に取り組まれると聞いている。質問。青果卸売業者再生計画が10年以上にわたり実施されているが、目処をつけるときに来ているのではないか。答え。卸売業者の経理は複雑なため、経営コンサルタント等を入れて計画を作るよう要請している。また、現在は市の管理だが、指定管理者制度の導入や民営化など、市場の在り方や市場の規模も考えていかなければならない。質問。経営改善に向けた取り組みは？答え。平成30年11月に実施した朝一には約4000人の来場があった。工夫したイベント開催により、リピーター獲得や売上増につながるので、次は水産も一緒に行い、より集客が図れるよう検討したい。また、市と卸売業者で定期的に協議をしており、新しい顧客の開発等、市としても可能なところは協力していきたい。地方卸売市場の概要はこちら。QR コードが添えてあります。徳山大学公立化に関する調査特別委員会。徳山大学公立化の近況について、9月17日に開催した委員会で執行部から報告を受けました。企画部企画課の説明要旨。令和2年9月16日に第1回目の有識者検討会議を開催した。今後、来年2月までに計5回の会議を予定しており、効率化検討の議論を深めていく。初回は大学を取り巻く環境、徳山大学の現状等について委員から意見をいただいた。次に徳山大学の財務状況であるが、徳山大学は奨学費の負担が大きく、当年度収支差額が過去5年間で2016年度を除いて約1億円以上のマイナスとなっている。なお、昨年度末時点の現金預金保有額は22億156万7千円。昨年度末時点の貸借対照表は資産が102億 508万1000円、負債が7億3635万8000円、純資産は94億6872万3000円である。最後に徳山大学が実施するアンケートであるが、徳山大学が新学部の設置や組織の再編計画をより充実させるために実施されるものであり、県内の公立・私立の高校23校、約4000人の生徒を対象に実施された。質問、有識者検討会議の最終的な報告書は、公立化の是非まで踏み込んだものか。答え、公立化の是非を明らかにするものではなく、市が公立化を判断する材料とするものである。質問、平成27年度から人件費が増加しているが、市としてどのように受け止めているか。答え、今後の課題であると徳山大学でも把握されており、今後の取り組みに生かされると考えている。質問、大学が実施するアンケートの今後のスケジュールは。答え、回収期限が9月18日、中間集計が10月5日、最終集計が10月19日、最終報告が11月2日の予定と聞いている。当委員会ではさらに議論を深めるため、質問事項を取りまとめ、徳山大学へ現地視察を行うことを決定した。教育福祉委員会、周南市立周央保育園の移転、民営化の再編整備方針の変更。9月10日に開催した委員会で執行部から報告を受けました。子ども福祉部次世代政策課の説明要旨。中央保育園の移転民営化の再編整備方針は、公立の旧周英幼稚園跡地へ移転し、民間事業者が120人規模の保育所を運営していく計画であったが、候補地とされていた旧周英幼稚園跡地は住宅や生活道路が密集し、狭い通学路に面した立地であることから、送迎時の安全を確保するためにも、より安全な土地はないか検討を行っていた。そのような中で、平成31年3月に社会福祉法人訓風会から中央2丁目の土地を候補地とした民営化の提案をいただいた。提案された場所は、1、当初の移転予定地に近い中央地区内のスーパー跡地で、国道2号からのアクセスも良好であり、2、旧周英幼稚園跡地に比べて敷地が広く、送迎用駐車場も確保でき、利便性が高いこと。3、民地での民営化により、市の財政負担の軽減が図れること。4、社会福祉法人訓風会は、和歌山保育園の民営化の実績があり、現在の和歌山保育園の運営についても適正に行っていることから、町内での協議を経て本提案を採用することとした。新たな保育所は現在の周央保育園の利用定員が100人であること、および中南市子ども・子育て支援事業計画における保育の量の確保計画を勘案し、利用定員を105人とし、令和4年4月の開設に向けて、保護者や地域の関係者等へしっかりと説明しながら取り組んでいく。なお、これにより公立保育所再編整備第一次計画の3つの民営化プランが実現することとなった。今後は本計画を引き継ぐ形で、幼稚園、保育所、認定こども園にかかる施設分類別計画を策定し、示していきたいと考えている。以上の通り説明を受け、質疑を行いましたが、さしたる質疑はありませんでした。